FM 横浜ポッドキャスト
鎌倉のカフェビブモンリモン氏のマスター堀内隆です。コーヒートークセッション、この番組は私堀内隆が時にはゲストを招きながらコーヒーにまつわる話をし、コーヒーをもっと楽しむプログラム。基礎的なことからハンドドリップの技術、最新のコーヒーカルチャーまでを知ることができるポッドキャスト番組です。初回は11月6日月曜日夕方5時頃配信予定です。ぜひ聞いてください。
フューチャースケープ、どうでした？前よりは良くなりました。
まあまあまあ。
前よりは良くなった。
まあまあまあ。
タイムを見てやるようにね。
そう、今ちょっと頑張ってみました。
からね、はい。うまくいってるのかな。こっちで聞いてる分には全然うまくいってないんですけどね。
そうね。あんまりうまくいってないけど。はい、まあ、よしとしよう。もうちょっとですから、皆さん。リモート解除されたら、ね、あの、はい、またきっと、
はい、
合うんじゃないかと、
はい、まあ、今日もお疲れ様でした。
お疲れ様でした。
今週ね、まあ、裏も含めて表もそうですけど、だんだんメールの数が戻ってきてる感じがありますね。
ねえ、
多分みんなあれじゃないですかね、寝てた人たちがだんだん起き始めてるってのあるんじゃないですか。
寝てたってどういうこと？冬眠に入ってたんです
か？いやいや、朝ほら寝坊してた
とか。あ、もう寝坊してた人、うん、あ、そっか。それがこう、なんだろう、いつも通りの生活にな
ってきた。
ちょっとずつ戻ってきてるんですかね。
はい、
うん。
で、裏はですね、まあ今週来てる中で一番多いのがね、このパターンなんですね、うん、ラジオネーム、はい、ヨハイムさんからいただきました。くんどうさん、柳井さん、こんにちは。初めてメールを送ります。裏フューチャー歴7年のヨハイムと申します。折の本棚の評判が悪いとの意見があり、ついに休止となってしまいましたが、私は続けていただければと思います。くんどうさんが放送の中で毎回ダメ出しするのが嫌になったとのことですが、私には勉強になることばかりでした。折さんは相当なプレッシャーだったと思いますが、
折さん折さんって名前になっちゃった。
折さん3分間お時間をいただくのに、最初のところで相手の耳を引きつけなくてどうするとか、A やあを言わないとか、内容を完全に自分のものにしていないから自分の言葉で話せていないなど、自分もプレゼンするときできていないことをズバリ指摘され、勉強になりました。
うん、
堀さんには辛いかもしれませんが、何らかの形でこのコーナーを続けるか、また復活していただければと考えております。表の放送はちょうどラジオを聞けない状況で仕事を作業しているので、横浜に住んでいた頃以来聞けていませんが、裏は引き続き毎週楽しく拝聴させていただいておりますので、今後ともよろしくお願いいたします。おー、折の本棚をね、
はい、
悲しいっていう声がね多いんですよ、意外と。
お
ー、むさこのマトンカレーさん、
はい、
ムサコはムサシコスジの略のイントネーションでお願いします。ムサコのマトンカレーってこと？ムサシコスギってムサコって呼ぶ？ムサコのマトンカレー、
イントネーション、
ムサコ ですね、はい。オリの本棚、書評コーナーというより純平さん育成コーナーのような感覚で聞いていたのですが、中断となり残念です。
うん、
ぜひ純平さんにまたコーナーで戻ってきてほしく、僭越ながら感想とアドバイスをお送りしたいと思います。このコーナーは初回から聞いていましたが、回を追うごとに純平さんが何を感じたかが中心になり、本の中身がなかなか伝わってこないというところがあったかと思います。おそらく本の良いところを必死に読み取ろうとしたから、読み取ったことを必死に伝えようとするのですが、その本にはどんなことが書いてあるのか、本が引きつけるポイントがぼやけてきてしまったのかなと思います。言い換えると筆者の言いたいことを代弁しようとしてしまったのかもしれません。
うん、
筆者に気を使わず、優等生のような言葉で語ろうとせず、こんな人に読んでほしい、なぜかというと、その理由はというように、友達や他の人に向けてお勧めする意識で話してもらえると良いのかなと思いました。
うん、
次は人気の漫画シリーズでやってみてはいかがでしょうか。例えば最近大人気の鬼滅の刃、 私もまだ読んでいないのですが、どんなところが面白いのか、他の漫画と何が違うのか気になります。そういう漫画で復活させてはどうでしょうかという。
なるほど、
ツインズさん、
はい、
オリの本棚のコーナーが無期限休止となりました。
もうまだまだ来るね。
非常に残念ですが、やむを得ないと思います。先週の放送で小山さんも言っていましたが、純平さんには1ヶ月に1冊でも良いので読書だけは続けてほしいと思います、
うん、
アイルランド出身の宗教家ジョセフ・マーフィーはこんな言葉を残しています、うん、読書の時間を大切にしなさい。一冊の本との出会いがあなたの生き方を変えてくれることだってあります。そしてイギリスの評論家ジョン・ラスキンはこのように言っています。すべての本は束の間の本と生涯の本の2種類に分けられる。おお、純平さんにとって折の本棚で読んだすべての本が生き方を変えてくれた、そして生涯の本となるであろうことを願っております。もし読書が退屈だと感じるようになったときは、以下の言葉を胸に宝探しをしてみてください。
うん、
宝島の海賊たちが盗んだ財宝よりも本には多くの宝が眠っている。そして何よりも宝を毎日味わうことができる。ウォルト・ディズニ
ー。
これそのまま順平にこの手紙を送ってあげたいですね。
そうね、
鎌倉市ダンさん、
ほい、
くんどさんは毎回折の本棚のコーナーで順平さんに細かい指導をしている自分が嫌になったといった趣旨のお話をされていました。しかし私はいつもくんどさん的確で優しさと厳しさの入り混じったアドバイスは素晴らしいと思っております。はるか昔の話ですが、裏の300回で山田五郎さんに対して思いやりがなくて作家になれるかと諭した一言など、こちらもハッとしました。折の本棚という形式でなくても引き続き順平さんの成長過程を垣間見ることができるとリスナーとしても嬉しいです。
うん、
おそうね、厚木のゆきちゃん、折の本棚は休止となりましたが、折の薫堂さんと食べた今週の一皿とか折の心に残る一杯とかあったら不定期でもいいので教えてください。おその時の牛一さんのジングルは生でテンションマックスでお願いします。チョコさん、オリの本棚のコーナーが終了してしまいとても残念です。オリの胃袋でも何でもいいので純平さんのコーナーの存続を希望いたします。お
人気あるじゃん。
人気あるね、
うん、
そうですよね。
やっぱりなんだろうな、こうほら言葉に嘘がないっていうかね、そのやっぱりこう、うん、素朴なところがいいんじゃない。
あるよね、
うん、
ダメ人間クラブ、純平さんのオリの本棚復活に向けてがかり当て、
うん、
先週休止となってしました純平さんの折の本棚のコーナー復活に向けて少し考えてみました。私が思ったのは、1週間で1冊読んで3分で説明するというのを少し変えて、例えば1週間で1冊読むというのは変えないで、まずはそれを3週続ける。その3冊の中から1冊を選んで1週間で3分にまとめて発表する。なので、3週間で3冊読んで、その中から1冊を選んで1週間で3分間にまとめて説明するという次のコーナーにしてはいかがでしょうか。
なるほど。
もしリニューアルスタートとなるときは、牛肥さんのジングルリニューアルも楽しみに
してそこ必ずついてくるんだ、
うん、というふうにですね、まあ順平の復活を望む声が意外とある
ね。えどうしますかこれ先生、
どうですかね。
でもね、確かに私も思いましたけど、うん、その順平くんに対する薫堂さんのその評価というか、ここをもっとこうした方がいいんじゃないっていうのは、いろんな人の役に立ってるんだと思う。
あ、
うん、
なんかこう実験的にいろいろやってみますか。
そうだね、
例えば純平のラジオショッピングとか
何、え、進めるの何かを。
そうそう、物を売らせてみるとか
なるほど、
そのほら
良さを伝えるっていう意味ね。
そうそう、良さを伝えるっていう意味、
うん
うん、あの純平ペーっていうのと純平ペーでお買い物
いいね、いいじゃない。
あ、ね、
うん、
なんでしょうね、なんかクンドセレクションみたいな。
さっきから牛さんが言 タイトル
出てくる。オリの塗り壁。あなたの壁塗ります。
オリの本棚に続く。
これか、あれはこのほら、LINE じゃない、Zoom とか当たり前になってきたんで。
うん。
ラブラブショーは。純平のラブラブショー。ラブラブショーって知ってる？
何それ？
知らない？
何？
ラブラブショー知らない。
何ラブラブショーって？
ラブラブショーって昔番組があったんですよ。芸能人が、
うん、
公開お見合いトークするっていう番組。二人だけの二人のためのラブラブショーっていう、あの、ジングルがあったの知らない？
二
人のための。なんとかだけの
なんかね1970年4月5日から79年9月30日までフジテレビ系列局で放送されていただって、
そうそう、
すごい出演者、うん、吉村麻里、
あ、そうそうそう、
宮尾進む、
はい、あ、これ引田さんだもんね、演出引田拓さんつって、
え、芸人が出るの、
そうですよ、
あ、
芸能人がここで、でもそれでカップルになった、あ、三浦友和、山口百恵はラブラブショーで共演、出たのが最初のきっかけよ。
わお、
すごくないですか、
すごいじゃん
この番組、
何これ、へえ。
だって千正男とジョーン・シェパードもそうよすごくない、
それ今若い人にジョーン・シェパードさん言っても
わからない、
誰か千正男さんも誰ってなるかもしれない、そうなんだ、
なんかラブラブショー、
ラブラブショー何をするの、
二人でお話をする、
あ、お話を、じゃあお見合いってこと、お見合い、公開お見合いみたいな感じ、
公開お見合い番組みたいなやつだったような気がするけどね、
もう今ねテラスハウスみたいのがあるからね、
そうね、
ああいうのの、まあ本当に元祖、
そうそうそう、元祖で、それをなんか、あの、牛肥さんの歌が最初に入ってよ、ラブラブショーのあのテーマソングを超える歌を牛肥が歌って始まる
そうね、え、でもじゃあ毎回何、それは
リスナーの人と、
リスナーの人、
そうそう、あの、リスナーの人と、そうそうそう、ズームで、
ビデオ会議システムで、
それで今回、一緒にお食事してみますかっていうので、二人がはいってなったら、成立。どっちかがごめんなさいって言ったら、ダメ。
なんか、もう歌詞をいろいろ送ってきてる人がいますけど。
大事な嫁探し、オリはズームで探します。
同じメロディーが一緒だった今歌ったけど一緒じゃん、
やつか、なん、それか純平の壁塗り講座とか、こうほら純平が今まで、
うん、
あの、俺を純平が主導するってこうなど、それ違うでしょうとか、
あー、なるほどね、あの、得意なことで、純平くんが得意なことで、
うん、そうそう
ってこと、
はい、あ、今鳥の鳴き声聞こえました
ね、聞こえた、すごい聞こえたそうね、だから純平くんはほら、うん、なんか今完全に指導される立場じゃないですか、
はい、
いろんな意味でね、
はい、
だけど純平くんは純平くんでやっぱりその盛んっていうその素晴らしい技術を、プロの技術を、真似できない技術を持ってるわけだから、
うん、
まあ、彼のプロフェッショナルとしてのこう力もみんなに見てほしいよね、はい、
でもね、あれもいいと思うな、純平の魅力は、うん、やっぱり純なとこなんですよ、
うん、
で人生相談純あの 順平が人生相談を受けるという、
うんうん、
そういうのどうですか。
そうね、うん、そうね、あれそれいいかもしれないな。順平くんがどう反応するのかが、
純喫茶順平がいい。
順平そこに何あのお茶飲みに来た人が
相談、まあ、リスナーの人がいて、うん、そこに順平に相談をしたり、
うん、
あるいは順平とお見合いをしたりとか、いろいろこう純喫茶純という、まあ、マスターだよね。そしたら順平はね、
そうね、
うん、そのマスターのとこにお茶を飲みに来てる人がいて話をする。
なんか
昔さ、
私さやってたやつ
やってた、なんだっけあれ恥ずかしかったよね、
すごい。
あれなんだっけ、巻き図キッチン
だ、巻き図カフェ、巻き図キッチンだっけ。
うん、
あれそもそも
何だったんだろう、
始まったんだっけね。巻き図キッチンはなんで始まったんだろう、あの形が思い出せない。あれですよね、私がなんかあの お店の仕込みしたところにカランカランとか言って、うん、くんのさんがよっとか言ってくるやつだよね、
うん、
何だったんだろう、全然思い出せない。
何だっけ、もう全然覚えてないね。
うん、ランドマークの時間だよね。あれじゃない、これそれまで罰ゲームとかいろいろやってたじゃないですか。
罰ゲームやってた、あれなんで罰ゲームやってた。
あのね、
罰ゲームの意味ってありました、あれ。
あのね、多分2択とかになってて、
うん、
その2択の投票をランドマークに来てくださった方に投票してもらって、
うんうん、
どっちが多いかっていう多分予想を立ててたんですよ。例えばおにぎりの海苔はパリパリ派しっとり派みたいなで、工藤さんがパリパリ派が勝つと思う、私はじゃあしっとり派勝つと思うとか言って、
あ
確かで投票してもらって多かった方の勝ち、
あ
負けた方に罰ゲームみたいな話だった気がする。
なるほど、
うん、
じゃああれですかね、まあ純喫茶純を、あ違うか、なんだっけ、純喫茶純平を仮置きしながらですよ、
うん、
それでなんかコーナー募集してみますか、あるいは純平に考えさせてみる、自分のコーナーを冠コーナーを自分で、
そうね、
うん、
それもいいかも。
じゃあとりあえず来週呼んでみますか、一回また。
そうですね、
ね、
うん、ね、ね、怖いことが発覚した。
何ですか。
あのね、巻き図デリ、
あ巻き図デリ
で、その前にねキッチンくんどっていうのがあった
よ、うん、俺らシャイとか言ってたんだっけ、なんか
そうそう、キッチンくんどのが最初だよ。
は
あ、すごい森田くんがめっちゃ大きくうなずいてるの覚えてたのね覚えてたって言ってよ全然忘れてる
うん、なんでなんであ
、何それ、そんなことないですよ。
ディレクターに従ってるだけだもん。
そうですよ、もう
ディレクターさん、俺たち操り人形だもん。
そうそうそうそう。
まあ、あどうぞ。
うん、それ見たことある書く書く、今書いてる書いてる、これこれこれこれこれこれ
それ面白い
言うね、
いやいやもう何でも面白いですよ、ね、
あそうね、この時は多分嫌だって言えないでキッチンクードをやってたんですよきっとい
やどうですかね、
だってすごい、だってほらウィキに書いてあるもん。
あ本当、ウィキに書いてあるんだ、
そう、そう、毎週土曜日ブランチをいただきに来る柳井真希、 彼女は1週間の出来事や鬱憤をこの店の店長に話してすっきりしたが、いつも店長の一方的な話に引き込まれてしまい、いつの間にか気分よくお店を出てしまうという不思議な店。そんなだったっけ。
全然覚えてないね。
全然覚えてない。
はあ、
うーん、
じゃあちょっと11時半から会議があるんで、
あれ
そろそろ巻きずべりから失礼しようと思います。
キッチンクンドーじゃないのこれ。じゃあ皆さん、もしかしたら来週はね、ちょっと純平くんがまた参加するかもしれないので、ね、
はい、ちょっと純平に、じゃあ、ゆいさん、純平に出してみて課題。
まあ今日のね、経緯とともにね、うん、うん、
はい、
そうね。
それか裏で純平を育てて表のリポーターにするとか、そういうのどう。果たしてリポーターを務まる日が来るのかっていう。
すごい。
じゃあやばいところのご飯をリポートしに行くっていう。
もうそれなんか本業がもうどっかに行ってしまいそう。
ハイパーソフトボイルドグルメリポート。
ソフトボイルド半熟だ。
半熟。
いいね。まあ、妙に引きの強い店主のところに生かすとかね。
生かすとかね。
ね、うん。
はい、じゃあそういう感じで、また来週。お疲れ様でした。
お疲れ様でした。